それでは旧約聖書イザヤ書の40章を開きいただきたいと思います。旧約聖書イザヤ書の40章、今日は12節のところから最後までご一緒に見ていきたいと思います。司法に今日のアウトラインが入ってますので、それを見ながら、そこに御言葉の箇所を入れておきましたので、どうぞまたごゆっくりと見ていただきたいと思います。さて、イザヤのメッセージは心を固くなりするメッセージでした。そのメッセージを語りなさいと神様から彼は命ぜられるわけです。何度メッセージを語ってもイスラエルの民は心を開こうとしませんでした。そしてついに彼らはその罪ゆえに捕囚を経験するわけです。イザヤが死んで約150年後に起こったこのバビロンによって彼らは捕囚を経験しました。神様ちゃんとそのことをご存知でした。それでその彼らが励まされるようにと、励ましの慰めのメッセージを、その捕囚が起こるずっと以前から神様はイザヤに語るようにと教えてこられた。そのメッセージを我々はこの間から見てきたわけです。神様はこのイスラエルの人々に対して、あなたたちは必ずこの捕囚から解放されるんだ、必ずあのユダに戻るんだということを言われるんです。ところがそれを聞いている人々は、ほんまかなと、本当にそんなことが起こるんかなと言って、神様の約束というものをなかなか受け入れることができない。そこで神様はご自身の偉大さというものを示されることによって、彼らを励まし、彼らを慰め、彼らを希望、確信に満たそうとなさったわけです。前回我々は見ました。特に一節二節のところで、神様というのは恩寵に満ち溢れたお方であるということを見てきたわけです。そして二つ目に、再びこの世に帰ってこられるお方であるということを見てきました。そして三つ目に、神様は真実な方であり、そして四つ目に、神は誠の羊飼いなるお方であるということを見てきました。まだまだ話は続くんです。どんな神様なのか、この聖書の教える方はどんな偉大な方なのかということを我々は今日も教えられていくわけです。私たちの神、唯一誠の神様とはどんなに素晴らしいお方なのか。まずこの12節から17節今日見ていきますが、ここに記されていることというのは、この方は全知のお方である、すべてのことを知っていらっしゃる知恵にあふれたお方であるということを見ます。まずこの12節ご覧ください。誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を押し測り、地の塵をマスに盛り、山を天秤で測り、丘を測りで測ったのか。誰が主の霊を押し測り、主の顧問として教えたのか。主は誰と相談して悟りを得られたのか。誰が公正の道筋を主に教えて知識を授け、英知の道を知らせたのか。身を国々は手桶のひとしずく、はかりの上のゴミのように見なされる。身を主は島々を細かい塵のように取り上げる。レバノンも焚き木にするには足りない。その獣も全焼の生贄にするには足りない。すべての国々も主の前ではないに等しく、主にとっては虚しく形もないものと見なされる。非常にこの12節から見ていきますと、誰がっていうようなこう疑問文で始まるわけですけれども、これをご覧いただきますと非常に美しい文章が記されています。この質問の答えっていうのはたった一つです。神様だけだっていう、そういう答えしか与えることができない。一体誰が、それは神様だけです。一体誰が、それはあなただけです。神様というお方がどれほど素晴らしいお方であるかということを教えてくれるわけですけれども、まず、これをご覧いただきますと、創造における神様の知恵というものが最初に教えられています。 この宇宙の大きさと神様が比較されているわけです。ご覧くださいますでしょうか。12節のところで、手のひらで水を測りってやるんです。この手のひらにできたわずかなこのくぼみです。そのことを言ってるんです。神様というお方は、この手のくぼみでもって、この宇宙、世界のすべての水をお測りになることができるんだって言うんです。もう皆さんご存知のように、神に手があるという話をしてるんじゃないです。擬人法を使って、神様って方がどんなにすごい方かを我々に悟らせるために、このようにお話になった。こんな手のひらのわずかなくぼみに世界のその海のそのすべての水が乗るはずなんかない。でも神にはそれができるんだって言うんです。また手の幅で天を押し量りとあります。手の幅というのはこうして手を広げたときに親指から小指までのこの幅です。この幅でもって神様は宇宙を量られるんだって言うんです。まあ、宇宙がどれぐらいの大きさなのかってのよくわかりません。NASA のホームページ見ると書いてあるのは、だいたいこれは100億光年の大きさがあるでしょうなんて。で、それはますます広がり続けてますなんて言うんです。つまりよくわからんということです、これ。しかし、光の速度でもっても100億年かかる。そんな膨大なこの宇宙を神様は手の幅で測りますよって言うんです。そうすることによって、私たちは、神がいかに偉大なお方であるかっていうのを知ろうとするんです。そして、この12節の続きを見ていただきますと、宇宙のその法則の話をするんです。神様はまず最初にこの地の塵であるとか山とか丘を計りで測るって言うんです。人間にできないことをここでまた言ってるんです。神にはそれができるんだって。で、同時にね、皆さん。神様は、この世界をお作りになった時に、ちゃんとそれぞれに境界線をお決めになった。海は溢れ出ないように。ちゃんと神様はそのようになさったんです。ヨブ記の38章、5節から11節のところに、私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよう。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを。こんな風に記されています。また神様は、その海に関しても、これまでは来てもよい。しかしこれ以上はいけない。あなたの高ぶる波はここで留まれっていうふうにおっしゃっている様子が、ヨブ記の38章の5節から出てきます。また31節以降見てみますと、星座の話が出てきます。スバル座の話が出てきて、オリオン座の話が出てくる。この御言葉が私たちに教えてくれるのは、この中で、このイザヤ書の中で神様がおっしゃったように、神様は、その知恵でもって、この世界をお作りになったんだって。で、誰が一体そんな知恵持ってんのかっていうことを聞いてるんです。13節から見ても、同じようにこの疑問、習字疑問でもって始まっていくわけです。で、ここでも、主の霊を推し量り、主の顧問として教えたのか、一体誰がそんなことをしたのかっていうんです。主の霊を、創世記の1章の2節のところに、主の霊の話、神の霊の話が出てきます。この神の霊が水の上をさまよっていた様子が出てきます。秩序のなかったところに神様は秩序を設けられた。創造された神様、創造主なる方のお話をしているんです。だからね、皆さん、この神様のお作りになった自然界は我々が見ると、不思議なことばっかりなんです。不思議だなってクリスチャンにない人も言うでしょ？自然のいろんな法則を見て。なんで動物がアリが冬になったらこの夏の間に食べ物を集めてその冬に備えるのかとか。なぜ渡り鳥が飛んでいくのかとか。なぜっていうのはいっぱいあります。我々はそういうのを見るときにそういったものをすべてそのようにお作りになった。その神様の知恵をそこに見出すんです。その話をしているんです。我々はこの自然界の法則というのを見れば見るほど、また知れば知るほど、それをお作りになった創造主の知恵が完全であることを我々は悟らされていくんです。誰が一体こんな 知恵を持っているのかって言うんです。我々の人間の中で一体こんな知恵を持っている人がいるのかって言うんです。ここでこの主の霊を推し量りなんて、推し量り、指示を与えるって言うんです。また、顧問として教えたのか、助言を与える人物です。一体この神様に指示を与え、助言を与えるような人間がどこにいるのかって。ヘブライ語をギリシャ語に訳したこの百人訳を見てみますと、この霊というのを心というふうに訳しています。つまり、神様の心、神が考えておられることを一体誰が理解できると言ってるんです。わかんないこといっぱいあるんですよ。神様のなさっておられる技に。すごいっていうのはわかるんです。でも我々はその全てを知ることができない。だからそういうものを見るときに我々はその全てをお作りになった神様の知恵というものを見るんです。誰もこの方に知恵を与えることができないんだっていうことを再び教えるためにこの14節のところを見ていただきますと、相談とか、教えるとか、知識とか、そして英知の道なんて言葉が出てきます。この御言葉が言うのは、神様が相談しなければならないことなんてあるのって言うんです。ちょっと聞いてよと。ちょっとわからんことがあるんやと。そんなことを神様とおっしゃるのかって言うんです。誰に神様が相談するっていうのか。教えるって正しい道を、公正の道筋を主に教えるなんて。誰が神様に何が正しいんだっていうことを教えることができるのかっていうんです。分かってないのは私たちじゃないかって。知識を授けるって、この授けるっていうのは教えるということです。誰が神様に教える知識を持ってるかっていうんです。英知の道。箴言の3章の19節のところに、主は知恵をもって地のもといを定め、英知をもって天を固く立てられたなんて書いてます。もう今まで見てきた通りです。神様のお作りになったこの自然界というものは本当にそのような神様の知恵に満ち溢れています。誰が神様に英知を与えること、教えることができるかというんです。そんなことは不可能だろうというんです。だから言うんです。この15節から17節に、そういう神でない人間とか神でない国々に信頼することは愚かだって。もう一回皆さんに覚えておいていただきたいのは、この当時、覚えてますよ。ユダっていうのはいろんな敵に、この、囲まれてたし、いろんな敵からの脅迫があったんです。大軍を見ると、王様たちは恐れたんです。神に信頼してきたけども、それだけでいいのかなって。やっぱりエジプトに助け求めた方がいいんじゃないかって。どこどこの国に助けを求めた方がいいんじゃないかって。っていうような誘惑の中に彼らがいたんです。そして失敗を繰り返してきたんです。そこで神はおっしゃるんです。なんで力のない国々に頼ろうとするのかって。神じゃないじゃないかっていうわけです。ですから15節から17節を見てみますと、そのことが記され15節を見ているときに、国々がいかに小さな存在であるかというんです。手桶の一滴だって、はかりの上のゴミだって、島々を細かい塵なんだと。そんな風にしか神様は見てないんだ。そんな存在なんだって言うんです。16節見たときに、このレバノンも焚き木にするには足りないって。レバノンというのは非常にたくさんの杉があったわけです。その全部集めてみたって、そしてそこに住むすべての獣を集めて全焼の生贄にするにしても、それでもまだ足りないって言うんです。私はそれよりもはるかに偉大な存在であるっていうことを言ってるんです。そして再び17節では、国々も主の前ではないに等しいんだって。ね、国に頼る必要はないって。国に頼ってはならないんだって。頼らなきゃいけないのは神である私なんだっていうことを言い続けるんです。だって神様だけが全知のお方なんです。何が正しくて何が必要で、いつ与えたらいいのかを知っておられるのは神様だけなんです。あなたのすべての必要をご存知です。そして神様その必要を与えるとおっしゃった。 でも神様はもう一つご存知なのは、いつ与えるのが最善なのかを知っているんです。それが私たちの望んでいるスケジュールと違うんです。そうすると神様に対して我々は不満を言い始めるんです。覚えなさいって、神様だけが全知だよって、神だけが全てのことを完全に知ってる存在だよって言うんです。なんで疑うのかって言うんです。18節から26節を見てみますと、ここには神様という方は全能の方であるということ、どんなことでもおできになるお方であるということをここで教えます。しかも無力な偶像との比較においてそのことを教えようとするんです。まず18節からご覧ください。あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな似姿に似せようとするのか。イモの種は偶像をいて作り、金細工にはそれに金をかぶせ、銀の鎖を作る。貧しい者は奉納物として朽ちない木を選び、巧みな細工人を探して動かない偶像を据えるって言うんです。これを読んでここに期待を寄せたこのイスラエルの民はバビロンにいます。バビロンに連れて行かれた後、彼らはここに慰めを見、ここに励ましを見ていくわけです。彼らが連れて行かれた国、それは偶像崇拝の国です。多神教の世界です。そういう中にあって、彼らが決して惑わされないようにということを神様は言うんです。私だけを信頼していなさいと言うんです。で、この18節ご覧いただきますと、あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな似姿に似せようとするのかってあります。で、この18節の言葉を、言語から直訳しますとこんな風になるんです。あなた方は、では、誰と神を比べるのか。あなた方はどんな像と神を比べるのかって。皆さんのところに書いてきました。公約聖書ではこんな風に訳しています。それであなた方は神を誰と比べ、どんな像と比較しようとするのかって。ちょっと新改訳とは訳が違いますけれども、こういったことがここで言われているんです。さて、もう少しこの御言葉を見ていただきますとね、神を、その次、誰になぞらえたんです。誰に。つまり人間を指してるんですよ。偶像というものをよく考えてください。人間を神として崇拝することがあまりにも多いじゃないですか。ね、もちろんこのバビロンもそうでした。あの有名なネブカデネザルがいたわけです。それをみんな神として崇拝するようになったこともあったわけです。皆さんよく存知のように。しかももう一回このユダの様々な出来事を思い出していただくと、ヒゼキヤという王様を脅かしたアッシリアの王様がいました。セナケリブです。大軍を連れてきて、ヒゼキヤの声に騙されるなって。お前の神信頼して何がいいとこあるって、そうやって人々を誘惑してそそのかしました。ところが神に信頼したヒゼキヤを神様祝されて、そしてそのアッシリア軍を滅ぼされた、ね。どんなに立派な王であっても、どんなに権力を保持した王であっても、彼らはただの人間だって、彼らは神ではないということを言うわけです。彼らは人間である以上、限界があり、永遠でなく死ぬものであり、完全ではない。しかし神は限界がなく永遠であり完全であるって。なんでそんな人間を神として崇拝しようとするのかって。一体どんな人間が私と比べられようって言うんです。私と匹敵するような人間がこの世に存在するのかって言うんです。またどんな似姿になんてあります。これは像です。人間が手で作った像です。ね、だからこのイザヤ書の中で19節のところ、20節のところにはその話がされているんです。ある人は金で作るかもしれない。銀で作るかもしれない。高価なそういう金属を使うかもしれないし、ある人は木で作るかもしれない。しかし共通しているところは、どちらにしても人間の手で作ったものなんです。非造物に過ぎないんです。どんな像を、それがどんなに美しくたって、私と比較しようとするのかって言うんです。私に並ぶような、そんな像がこの世に存在するのかって言うんです。 答えは明らかで、そんなものは存在しないんです。しかし人間はそのことを繰り返してきた。だから18節のところを見てください。なぞらえるとかね、見せようとするというこの動詞を未完了形で書いてるんです。つまり人間と同じことを繰り返してるんです、ね、同じことを人間は繰り返してる。まだ終わってないんです。まだやり続けてるんです。昔もそうだったし、今もそうだって言うんです。これからも人間というのは、誠の創造主なる神様ではなくて、人間であったり、人間が手でこしらえたものを神として崇拝しているって言うんです。我々の国はもうそれに溢れてるじゃないですか。さっきもお話したように、私たちが神と名のつくものをよく見たときに、それは昔の偉人であったり、人間が手で作った素晴らしい、確かに美しいかもしれないし、美しいです。でも、神じゃない。そういうものを作り、そういうものを崇拝している。ですから、御言葉は私たちにそのような偶像の虚しさを教えます。それは、先ほどもお話ししたように、それは非造物です。だから必ず終わりがあるんです。どんなに美しい像を作っても永遠のものなんか存在しないんです。神様だけなの。非造物に過ぎないって言うんです。だからそんな非造物に私たちが信頼を置いて命を懸けて生きるなんてことは愚かなことだって言うんです。もう一つは、それは全能じゃないってことです。人の助けが必要なんです。この偶像には。20節ご覧くださいます。巧みな細工人を探して何をします？動かない偶像を据えるって言うんです。いいです。この細工人がしなきゃいけないのは、像を作るだけじゃないんです。その像が動かないで済むように固定しなきゃいけないんです。でなきゃ動き回るから、ひっくり返るから。そんな存在なんだっていうことを言ってるんです。このイザヤ書の44章のところを見ていきますと、人間は木で神だという存在を作り、その木の残ったもので焚き火をして当たるって、体を温めるって。そんなものが神かって言います。その箇所は皆さんのところに書いておきました。イザヤ書の44章の9節から19節のところに、ね。そんな偶像、人間が作ったもの、人間やまた人間の手でこしらえたものは神ではないんだ。21節からご覧ください。神様とはどんなお方なのかということを私たちにもう一度この御言葉を教えてくれます。神は主権者であるって。21節ご覧ください。あなた方は知らないのか聞かないのか、初めから告げられなかったのか、地のもとへがどうして置かれたかを悟らなかったのかって。22節、主は地を覆う天外の上に住まわれる。地の住民は稲子のようだ。主は天を薄着のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。君主たちを無にし、地の裁きつかさを虚しいものにされる。彼らがやっと植えられ、やっと巻かれ、やっと地に根を張ろうとするとき、主はそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らす。ここまでします。今私たちは特に22節から24節のところに、神様っていう方がどういう方なのか3つのことを見たんです。1つ目ご覧ください。22節の初めに、すべてのものを収めてらっしゃる方だってあります。天外の上に住まわれる。これはこの地の遥か上に住んでらっしゃるということです。そして何をしているかというと、この神様がお作りになったすべてのものをご覧になってらっしゃるんです。地の住民はどんなふうに映るんでしょう。イナゴのようだって。そんな虫のように小さな存在なんだって言うんです。そんな小さな存在が作るものが神になるはずなんかないんです。そして二つ目に、今も見てきましたように、二十二節の後半見たときに、神様はこのすべてのものを作りになったって言います。天を薄絹のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。ちょうどテーブルクロスを広げてテーブルを飾るように。ちょうどテントを張るように。神様にとってこの世界を作ることなんていうのは簡単なことだって言ってるんです。難しいことじゃなかったって言うんです。全能の神ゆえに、このような複雑な、私たちは到底作ることのできないこの世の中であっても、神にとってはたやすいことであったと。それは、その、薄切りを述べるように、 広げるように、そして天幕のようにそのテントを張るような、そういうようなたやすい働きであったということをおっしゃっているわけです。そして三つ目に、すべてを治めていらっしゃるだけじゃない、すべてを作られただけじゃない。三つ目はこの23節、24節に出てきますけれども、神様というのは歴史を支配しているというんです。君主たちや地の裁きつかさなんて出てきます。様々な王様たち、様々な指導者たち、すべてのものを治めていらっしゃる。すべてのそういった裁きつかさたちを治めていらっしゃる方は誰なのか、君主を治めていらっしゃる方なのか、誰なのか、神だって言ってるんです。この地上にいろんな王が存在してきました。いろんな主権者がこの世に現れ、全部神の御手のうちにあるって言ってるんです。ですから、彼らがやっと植えれ、やっとまかれ、やっと地に根を張ろうとするとき、彼らがその力を発揮していくときにどうなるのか、神様は風を吹きつけられる。それまでって言われたらそれで終わるって言うんです。我々はそのようなことを歴史で見てきたんです。どんなに栄えていても神様がこれまでって言われたらそれまでなんです。すべてのそういった人物を、人々を支配してらっしゃる方、それがこの神様なんだということを言うんです。だから15節から17節では国々を治めてらっしゃる方だって言われて、ここでは人々を治めてらっしゃる方、それがこの神なんだということが教えられています。さてもう一回21節に戻ってみましょう。この21節には4つの問いかけが出てきます。知らないのか、聞かないのか、告げられなかったのか、悟らなかったのか、4つ出てきます。で、この21節の最初のところ、聞かないのか、知らないのかっていうこの二つ、知らないのか聞かないのかと記されているこの二つは、人間の無知、人間の堅くなさに対する驚きだけではなくて、その無知な思いが、そのような状態が継続することを教えているんです。ですからね、この知らないのか聞かないのかっていう二つの動詞は未完了形なんです。さっき言ったように、これからも継続するっていう話なんです。人間というのは、神様が世界をお作りになった時から、神様がいらっしゃるっていうことを我々は知ってるんです。でも私たちはその神様を否定して信じないできた。これからもそのような状態が続くって言ってるんです。そして、告げられなかったのか、悟らなかったのかって、これは完了形で書いたんです。というのはもうすでにこのメッセージは告げられたからです。神様がいらっしゃり、神がどんな方であるかということは、もうすでに多くの人々が伝えてきたからです。そしてね、そして、神は神のお作りになった自然界をもってそのことを明らかにしてきてください。ローマ人の手紙の一章の、よーく皆さんが知っているところです。20節の御言葉を見てくださいます。20節に、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるんだって、彼らに弁解の余地はないんだ。御言葉が教えるように、神様がいらっしゃるということは、この自然界が明らかにしてきたんです。ね。ちょっとそこに指挟んでおいてくださいよ。もう一度イザヤ書の40章のところを見たときに、悟らなかったのかって言われたのがあった。ね。悟らなかったのか。もうあなたたちは、神がおられるということを聞いてきたじゃないかって。なんでそれを聞いたのに、それを受け入れようとしないのか。ローマ書の一章の先ほど見た一章の21節のところにはこう書いてある。よく知っているところですから皆さん見てください。というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず。いいです皆さん。私たちは神の前に立つときにね、神様のことを知らなかったという弁解は通用しないんです。です。人間の問題は、神を知らないんじゃなくて、神を信じないところに問題があるんです。だって神様がいらっしゃるということは、もう我々は知らされてきたし、それは知ってるんです。 このように宗教が存在しているというのはそういうことです。人間は何か崇拝する対象が存在していることを知っているんです。しかし問題は、その崇拝の対象は誰でもいいとするんです。神はそうおっしゃってないのに。ですから先ほどのローマ書の一章のところにあったように、神を知っていながら、その神を何てありました？神として崇めないんだって言うんです。そこに問題があるんです。お気づきでしょ？神様のことを聞いたことがないって。そういう人たちどうなるのかって。もちろん神様のメッセージを直接口から聞いたことはないかもしれない。しかし神様は、この世界をお作りになったその自然界をもって、神がいらっしゃるということを人々に明らかにしてこられたんです。そして人間は神がいることを知ってるんです。しかしその作られた神様を、崇めようとはしないんです。その方を信じてその方に従っていこうとはしないんです。我々は自分の都合のいい神という存在を作って、それを自分の思い通りに操ることによって自分の願望を果たそうとするんです。ですからイザヤは言うんです。初めからつけられなかったのか、地のもといがどうして置かれたのか悟らなかったのかって。もうそれはすでに告げられてるじゃないかって。知らないなんていう、そういう言い訳は一切できないんだって。神はそのことを明らかにしてこられたし、あなたもそのことを知ってるって。で、皆さん、人間の問題っていうのが見えるでしょ？まだ聞いてなかったなんて我々言うかもしれない。ね。しかし実は我々は知ってたんです。神がいることを。でも悲しいことに私たちはその神を求めようとしてこなかったんです。信じたくないとしてきたんです。だから私たちのその罪が裁かれるんです。さあもう一度このイザヤ書に戻ってみて、25節見てください。それなのに私を誰になぞらえ誰と比べようとするのかと聖なる方を仰せられるって。さっき出てきましたでしょ、18節に。同じことが出てくるんです。あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな似姿に似せようとするのかって。で、そういう罪をあなたたちは犯してきたって。なのに、そしてあなたたちが神がいることを知ってるのに、なぜ私を、私以外のものを作って、そういうものを崇拝することによって、神を崇拝していると思ってるのかって。誰を私に比べようとしているのかって言うんです。実はこのでも25節26節を見てみますと、そのような罪深い私たちに対する神様の悔い改めへの奨励が出てきます、ね。そんな虚しいことやめろって言うんです。偶像を崇拝し、偶像に仕えていく生き方やめろって言うんです。それは神ではないって言うんです。目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よう。この方はその万象を数えて呼び出し、等しくその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。詩篇の147編の4節5節のところにも、主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。我らの主は偉大であり、力に富み、その英知は計り難いなんて記されています。ちょうどこの箇所が言うように。ね、皆さん。神様って、この宇宙の星の数を知ってるし、名前つけてんだって言うんですよ。ね。我々のこの地球というのは太陽系の中に存在しています。太陽系というのはこの銀河の一部ですけれども、この銀河、つまり星の大集団にはどれぐらいの星があるのかって。もう私たちができるのは約をつけるしかない。でも NASA なんかの発表によると、約2000億個って言うんです。2000億あるって。そういう銀河がだいたい18近くあるだろうなんて言ってるんです。ねえ。2000億個のその星を全部知ってて名前つけてるって言うんです。これが神様ですよ。だから、私に逆らう生き方をやめなさいって。そんな虚しい、何にもできない、偽りの神に従う生き方をやめなさいって。そして私のところ帰ってこいって言うんです。私を信頼しろって言うんです。私はこんな 力を持った全能の神なんだって。最後にこの27節から31節を見てみますと、もう一度私たちはここに神様の真実さ、真実な神ということを我々は見ます。これはまあこの最初にも出てきたことですけど、再びここでそのことを教えます。副題をつけるとしたら、そこには力の源なる神様です。ヤコブをなぜ言うのか、イスラエルをなぜ言い張るのか。彼らが言っていることは、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは神の、私の神に見過ごされていると。見過ごしにされていると。こんな風に彼らは言うっていうんです。で、なんでここにヤコブとイスラエルがこうして並んで出てくるのか。16回こういう風に2つが並んで出てきます。このイスラエル、北王国はもうすでに捕囚の目にあってたんです。でもなんで神様がこういうイスラエルっていう名をここで口にされているのかっていうと、実はこういう意味です。神は彼らが捕囚にあっていても、彼らのことを覚えてるって言ってるんです。神に逆らい続けた彼らでも神様は彼らのことを覚えてるって言うんです。神は神を愛する者を絶対に忘れられないって言うんです。そのことを言ってるんです。人々が何を言ったのか、私の道はなんて言うんです。私の道っていうのはこれは日々の困難であるとか、日々の様々な苦しみの話です。そういう苦しみの中にあって彼らは言うんです。私たちのことを神様忘れはったって。神様は私たちに耳を傾けてくれていない。助けてくれないって。そうして神様に対して愚痴を言うんです。彼らの問題って一体何だったか。実は私たちの問題でもあるんですけれども、それは誤った神観なんです。神様ってどういう方なのかっていうことがよく分かっていないと、また正しい知識を持ってないと、間違った反応を我々は示してしまうんです。彼らは神様の約束を信じることはできませんでした。本当に神様ってそんな力があるのかって。私たちも同じように自分の思い通りに物事が進まないと、我々は神様に対して不平を言ったり不満を持ったり怒りを抱いたりするんです。私たちは神様の力であったり、神様の知恵であったり、神様の真実さを疑うんです。ほんまなのか神様って。どうなってんですか神様って。なんで私にこんな問題が、なんで私にこんな苦しみがあるんですかって。私を忘れたんじゃないですかって。だから、御言葉は私たちに、再び大切なことを教えようとするんです。ね。いろんな問題が起こっても、大変な苦しみの中にいても、大変な悲しみの中にいても、私たちはその中にあって、よろしいですか皆さん。その中にあって、神様が約束された最高の喜びを持って、我々は生きていくことができるんです。私たちは神様を知らない人々のように人生を過ごすんじゃないんです。我々は神様によって救われた者として神様の祝福をいただきながら、他の人々が絶対この世のもので持っていることのできない。味わうことのできない人生を過ごすことができるんです。問題はあります。困難はあります。悲しみもあります。ね、不安材料が山ほどあります。でもその中にあって、私たちは喜びを持って生きていくことができるんです。平安を持って生きていくことができるんです。確信を持って生きていくことができるんです。その秘訣がどこにあるのか。28節のところからもう一回、この神様って方がどんなにすごい方なのかをまた再び教えるんです。ご覧ください、ここにあるように。あなたは知らないのか聞いていないのか、主は永遠の神だって言うんです。先ほどの偶像のように終わりのある神ではなくて、始めも終わりもない永遠のものだって言うんです。で、この主という言葉が使われているのは、この神様は契約を守られる神だと言っているんです。いいです。神様は約束されたことを絶対に守る方だ。だから神なんです。そのことを明確に我々に教えるんです。言われたことは絶対になさる方だって。祝福するとも言われたし、 裁くとも言われたんです。言われたことは確実になさる方。これが神様なんです。地の果てまで創造された方って、もう我々が見てきたように全てのものを神様は創造なさった方であり、そしてこの方は完全な力に満ち溢れていらっしゃる。だから疲れることなく、絶えむことないんです。我々と違うんです。そして四つ目に、その英知は計り知れない。もう我々見てきたようにこの方には完全な知恵がある。その方の知恵を我々は理解することもできない。ローマ書の11章が教えるように、理解できないから神なんだって言うんです。私たちの頭でわかるようなものは神じゃないって言うんです。ですから我々聖書を読み始めると、いっぱいわかんないことばっかり出てくる。あまりにも神様の知恵が偉大すぎて、我々おぼつかないんです。発見ばっかりでしょ？驚かされることばっかりじゃないですか。こういう神様だから、あなたを助けることができるんだって言ったんです。29節からご覧ください。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつけるって。若者も疲れ、絶え身、若い男もつまずき倒れるって。人間とは弱いものであることをここで教えてるんです。疲れた者って。おそらく、様々な迫害、信仰による様々な迫害で疲れてしまっている人。もちろんそれだけじゃありません。いろんなことに我々疲れてきます。ね。そのものに神様は力をくださるって言うんです。で、その次、勢力のないものに活気をつけるってあるんです。実はね、この疲れたものとか勢力のないものっていうのは同じことを言ってるんです。で、この勢力のないものの方を強調してるんです。活気をつけるって。それは、その弱いものの力を増していくって話をしてるんです。活気を増していく。力を増していく。しかも、覚えててください。このつける、活気をつけるっていう言葉はまだ未完了形なんです。つまり神様はもう終わったんじゃない。これからもあなたに力を増し加え、あなたの力を増し加えていこうっていうことをここで教えてるんです。若者とか若い男というのがここに記されているのは彼らが最も体力があり疲れにくい存在だからです。でも彼らも疲れるでしょうって言うんです。つまり我々みんな疲れるんです。いろんなことに疲れるんです。もう生きていくのが嫌になってしまうんです。いろんな出来事を見るだけでも心が痛むし、なかなか自分が望んでいるように物事が進まなければ私たちは本当に疲れてくるし、いろんなことで我々疲れてくる。そういう存在なんだって。それほど弱いもんなんだって言うんです。そして今度31節見てください。さあ変わるんです。しかしって始まるんです。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず歩いても疲れないって。新しく力を得ると書いてあるんです。この新しく力を得るっていうのはこういう意味です。今の力を、より良い力と交換するという意味なんです。ね。つまり私たちの弱さと、神様の力とを交換するという意味なんです、これ。私たちはつまずくものであり弱いもんです。私たちは強くないんです。ね、しかし、そんな私たちに対して神様は何をなさるかっていうと、神様の力を我々の弱さの交換に与え続けていってくださるというんです。神様の力を。そのことを私たちに悟らせるために、ここにわしのような、というかわしということが、そして走るということが、歩くということが出てくるんです。わしのように翼を買って登るって。わしは、その谷から吹き上げてくるその上昇気流に乗って天高く舞い上がっていく、その鳥です。イエス皆さん、神様は私たちが弱いことをご存知なんです。 そして私たちに神様がおっしゃっていることは、いいですか、あなたはその弱さの中にあって、その苦しみの中にあって、その悲しみの中にあって、一生懸命もがきなさいと。もがいて、もがいて、もがいて、そしてやっとあなたはそこから脱出できますよなんて話をしているんじゃないんです。問題はそのことを私たちがしてきたから問題なんです。なんとか自分の力でこの問題解決しよう。この苦しみからなんとか私は脱出しようなんて一生懸命自分の力でそれをなそうとしてきたから問題があったんです。神様おっしゃるんです。あなたは弱いんだって。強いと思ってても弱いんだって。だからあなたがそのような悲しみからそのような苦しみからもがきながら脱出していくんじゃなくて、あのわしのように、わしが自分の羽でバタバタやりながら登っていくんじゃなくて、その上昇距離に乗って登っていくように、我々も神様の力によってその苦しみとかその悲しみから、その谷底から天高く舞い上がっていくっていうんです。力抜きなさいって。ね。その神様の力に身を任せるんです。力はあなたのうちにないんです。力は神にあるんです。その神様の力があなたに備えられてるんです。神様、私はもう疲れました。しかしあなたが私の力であるからあなたに信頼しますって。その時に神様があなたを持ち上げていってください。その悲しみや苦しみからあなたを救い出してくださるんです。見てください。走っても絶えまず歩いても疲れない。だんだんこう体が弱ってくると歩くこともしんどいです。元気だからといって走ってても疲れます。でしょ？主に従う生活に必要な力っていうのを神様与え続けてくださるっていうんです。ね、人生のその信仰の歩みを成していくときに必要なものをくれるっていうんです。だから走っててもあなたは疲れない。走り続けていく力を神様くださるし、歩いてても神様疲れない。その力を、歩き続けていく力を与えてくれるって言うんです。マラソンなさるとね、皆さん。私も知った人間として言えるのは、やる前は考えないで走り出すと、こんな思いがいつも心に出てくる。何かっていうと、なんでこんなしんどいことしてるんやろうって言うんです。やめとけよかったと思うんです。でももう走り出したからやめるわけいかんと。だから一生懸命走るんです。猫っ腹が痛くなってくる。ね、しんどくなってくる。ああ、誰かは今家におって休んでんねやろなんて思い始めると、だんだん足が重くなってくる。そういったことって理解できますでしょ？ね。あのね、皆さんね、信仰生活においても私たち気をつけなきゃいけないのはね、こう走り始めるんです。ね。その時に、ふっと周りを見たら、同じことをしてない人たちがいっぱいいると。私たちは、なんで自分ばっかり、こんなしんどい目になんて思い始めるんです。これが信仰において、我々は気をつけなきゃならないことです。自分と同じことをしてないから、と言って、我々は、なんや、だったら自分もやらんとこ、なんて思い始めてしまうと、私たちは、走るのやめてしまうんです。神様がおっしゃったのはね、確かに走ってるときしんどいこといっぱい出てくるって。でも、そのしんどい中にあって、神様があなたを助けて走らせてくださる。走り続けていけるように神が助けを与えてくれるんだって言うんです。だから我々はどうしたらいいのか。私たちは力の源が神なんだから、私たちは神様を見上げることです。この人々に対して、この御言葉が教えていることは、いいですか？見てください。431節。しかし主を待ち望む者はって言ったんです。ね。この力をいただく鍵はそこにあるんです。主を待ち望むことなんです。つまりどういうことかっていうと、神様の助けを待ち望むんです。主を信頼して主に期待する人の話です、これ。そういう人に神様は力を与えてくれるって言うんです。ですからね、皆さんが一生懸命主に仕えてらっしゃる。でもその中にあって、 周りを見始めて、なんで自分ばっかりかともし思い始めてるんだったら、もう一回この御言葉を思い出すことです。誰のためにしてるのかを思い出すことです。人に見せるためにしてるんでもないし、人から褒められるためにしてるんじゃない。我々は神様のために神を愛するようにしてるんです。そのことをしっかり見上げることです。そして必ず神様が私たちが喜んでなす技に対しては正しい報いをくださる、そのことを信じることです。我々は報いをいただくために生きてるんじゃない。私たちは神を愛するから神のために喜んで全てのことをなそうとする。そのことをしっかりと覚えることです。その時に神様はあなたに力をくれるから。できていることを感謝することです。働けることを感謝する。走れることを感謝することです。歩くことしかできない人、ね。その人も歩くことなんです。みんな何かしてるんですよ。ねえ。もしこの中で、私は本当に弱い存在ですと。私には何もできないんだと、もしおっしゃってる方がいたら、こんな御言葉どんなふうに取ります？ね。神様がおっしゃったのは、もしあなたが自分の力を見て、自分の力でできることだけを見て、そして何ができるかできないかを判断してんだったら、この御言葉が教えていることとは違うんです。皆さんがすべきことは、どんな時でも、神様、私はあなたの力を信じます。あなたを信頼します。私の体を見たら、何もできそうにありませんけども、しかしあなたが置いてくださってる以上、何かができるに違いないです。ですから使ってください。私はあなたを信じます。あなたを信頼します。その時に何が起こります？歩いてても疲れないんですよ。歩く力を神様くれるんです。あなたが走ってるなら走る力をくれるんです。疲れないんです。そんなことがなせるのは神様だけです。あなたは働きにおいて疲れてません？人生において疲れてません？クリスチャンでも悲しいことに自殺を考える人がいるんです。疲れ切ってて。主を見上げることなんです。主を待ち望む者には、その弱さに代わって神の力が与えられ続けていくっていうんです。そんな力をいただきながらあなたも私も生きていくことができるんです。もし皆さんの中で希望を失いかけておられる方がおられるならば、心がいろんな不安に満たされてるんだったら、弱さを感じてらっしゃるんだったら、神を見失いかけてるんだったら、神の約束を疑い始めている方がいらっしゃるならば、覚えなきゃいけないのは、神様は決してあなたを忘れたんじゃないんです。そして神はその沈んだあなたの心を、喜びへと希望へと引き上げてください。喜びを持って希望を持って感謝を持って生きていくことが可能なんです。その秘訣は何か。主を待ち望むことです。主に期待することです。主を信じること、信頼することです。そしてあなた自身をその方に明け渡すことです。神様、ここに私がいるから使ってくださいよ。人間的に見て何もできないと思いますけども、しかし、そんな不信仰をやめて神様使ってくださいと、あなたに自分を委ねますから、あなたの力によってあなたの技を成してくださいって、そうやって力をいただきながら生きていくことができるんです。それができるお方、それがこの神様なんです。いや、だから神なんです。だからこの方は偉大な神様なんです。そんな方があなたの神です。どうぞ主を待ち望み続けてください。主はあなたを通して神様の御心をなしてくださるから。愛する天の神様、今日もこのように私たちを憐れんでくださって、励ましを与えてくださり感謝をいたします。あなたが望んでらっしゃることが何であるか教えてくださり感謝をします。神様、本当に私たちは頭で分かっててもなかなか実践できない弱いものです。もっともっとあなたを正しく知って、 あなたに信頼を置いて歩み続けていくことができますように。どうぞ神様、我々を助けてください。そして私たちを助けてくださるという約束をくださったことを感謝します。その約束を信じます。我々は自らをあなたの御手に委ねます。主よ、どうぞ私を使ってくださいと、その決心をします。だってその力はあなたのうちにあることを知ってますから。私たちを用いてあなたの素晴らしい御業をなして、私たちの偉大な主の栄光を表すことができますように助けてください。この時間を心から神様に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。